文化放送大竹誠ゴールデンラジオ、
佐哲さんの新人ジングルですよ。
なんかこうやる気なくなってきましたね。
いやでもいい声ですね。まあ、ちなみにやっぱり、ね、
まあ、お分かりかと思いますが、一応タブレット純さんだということだけ
は、ね、あ、なるほどね、大竹のもっと言いたい放題、火曜日はフリーライター竹田佐哲さんです。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、昨日日米首脳会談ありましたけど、その前日にですね、うん、あの各種世論調査というのが出てまして、はい、ここにまあ昨日の首脳会談の議論をぶつけることもできるのかなというふうに思うんですが、うん、あの朝日新聞の世論調査と、まあ、共同通信の世論調査を取り上げたいんですが、うん、まあ、とにかく今岸田政権の支持率すごく高くてですね、はい、朝日新聞の調査ですと支持が 59%、うん、まあ、先月が 55% だって上がっていると、うんうん、でまあ、来月、再来月か7月に参議院選挙予定されてますけど、うん、まあ、現時点での比例区の投票先はどうしますかと聞くと、自民が42、次に立憲民主ではなくて日本維新の会が11、立憲民主が10と、うん、そしてまた年代別で見るとですね、18歳から29歳のうち自民党に入れるという人が 56% という非常に高い数値が出てまして、うん、はい、うん、で30代で見ると維新と答えた人が 22%、 立憲が 5%、うん、70代以上だと維新と答えた人が 8%、うん、立憲が 13% というふうに出てます。うん、まあ、はい、比較的若い世代は、まあ、野党の中でも維新を選択して、比較的年配の人は、まあ、野党は、まあ、立憲だろうというふうに判断している人が多いという数値が出てるんですけど、うん、でこの参議院選挙をきっかけに日本の政治が大きく変わってほしいかという問いかけに対しては、うん、52% が大きく変わってほしいというふうに答えていて、うん、まあ、これがまあ前回の参議院選挙2019年のよりも増えていると、うんうん、まあ、つまり一言でまとめてしまうと、変わってほしいけどどこにも期待できないっていう状況もあるので、うんうん、まあ、これはまあ当然その野党の問題もあるんでしょうけれど、うん、僕はまあメディアの問題点も大きいというんですかね、その、はい、野党が今何を提示しているかとか、どういうやり取りをしているかっていうのを、うん、まあ、もう少し見せる必要があるんだろうかというふうに思うんですが、うん、でじゃあ岸田政権何が評価されているのかっていうのを世論調査で見てみると、うん、物価上昇への対応を評価しますかと、うん、これはもう およそ評価はしてないんですね、はい、で経済政策にも期待できるかと、うん、できるは 34% で、うん、できないが 56% なんで経済評価、うん、経済政策評価されてないわけですね。
そうですね、うん、
じゃあその支持すると答えた人にどうしてですかっていうふうに聞くと、うん、首相が岸田さん 8%、 自民党中心の内閣 20%、政策の面が 2%、 あ、 16%、うん、答えないが 2% で、最大がですね、うん、他より良さそうっていうのが 54% もあるんですよね、うん、
はい、
うん、こう他より良さそうっていうのは過半数っていう、うん、まあ、うん、かなりどうなるかなっていう、まあ、うん、これまでの政権もですね、この他より良さそうっていうのは数値としては多かったんですけど、うん、まあ、例えばなんでゴールデンラジオ聞いてるんですかっていうアンケートを取った時に、うんうん、あの大竹さんが出てるからとか、うん、ゲストがいいからとか、うん、ね、いろんな内容がいいからって並べて、うんうん、他より良さそうっていうのが過半数だったとしたら、うんうん、これかなり番組として問題というか、
なんだとってことです
ね、となりますよね、だけどその支持されている理由が非常にこうやって消極的な理由であるっていうことがまあ見えてきていて、ただでもそこをこう岸田政権がこの半年弱何をやってきたかっていうのを見ると、まあ、特にあまり何もやってないわけですね。これは先週も中島たけしさんがこのあたりおっしゃってたと記憶してますけど、はい、
うん、
あの、まあ、金融所得課税やる、やっぱりやらないっていうことになったり、うん、所得倍増計画っていうのを打ち出してたけどあれどうなったんだとか、
うん、
で支持率が安定してくるとあまり記者対応もしないし、
うん、
つまりまあ野党同士のいろいろないざこざを眺めながら、うん、なんとかこのまま参議院選挙までいけないかなという、うんうん、つまり特に何もやらないっていうことについて、うん、まあ、ついてる状態にしておいて支持率を保とうとしてるっていうのがどうも見えてくるんですけれど、
うん、
でこれはあの共同通信の世論調査で興味深かったのがですね、
はい、
まさに昨日その日本の防衛費を増やしますということを岸田さんが誓ったわけですけれど、うんうん、この共同通信の世論調査で、まあ、日本の防衛費についてですね、うん、ある程度増やすべきだという人が 43.1%、うん、今のままでいいが 35.8%、うん、大幅に増やすべきが 11.7% っていう数値が出てるんですけど、
うん、
この結果がその男女別で見るとなかなか興味深くてですね、うん、大幅に増やすべきだっていうのが男性だと 18.5%、うん、女性だと 5.3% なんですね、
うん、
である程度増やすべきだでも男性 46.9%、うん、女性が 39.9% と、まあ、とても大きな差が出てるんですね、うん、
はい、
まあ、単純化するのは危険とはいえ 男性と女性にかなり大きな差が出てまして、うん、まあ、それぞれ細かい回答が出てるわけじゃないんで、ここからは想像になりますけど、うん、まあ、女性の多くが、そしてまあもちろん男性もですね、まあ、防衛費増やす前にケアすべきところがあるんじゃないかっていうふうに考えてる人って多いと思うんですよね、
うんうん、
まあ、まさにあの金曜日にこの番組にね出演されてた、うんうん、あの一人親の女性を支援してるシングルマザーフォーラムの方が、はい、
うん、
訴え非常に胸を打つものがありましたけれども、 そういうふうに食べるものも困っている方が多いし、うんうん、まあ、相対的な貧困率も非常に高いと、うんうん、で去年思い出してみれば一昨年かな、その菅さんが公助に頼るなと、うん、まずは自助だと自分でやってみてっていうこう、うん、2年間を過ごしてきたときに、
うん、
あのこうやって軍事費、うん、防衛費を相当な増額にするっていうことっていうのは、
うん、
当然だけど何がしか増税をするとかです ね、
うん、そうですね、
社会保障費用なんかを削減するとか、
うん、
まあ、いろんなところに影響が出てくるわけですよね、うんうん、でこの防衛費の増大の議論を急ぐなっていうと現実を見ろなんていうふうに言ってくる人が割といるんですけど、
うん
う
ん、
そういう人たちこそですね、その生活の現実っていうのが、うんうん、本当は見えてないんじゃないかっていうふうに思えてしまうんですよね、
うんうんうん、
で昨年あの、うん、岸田さんが所信表明演説の中で、うんうん、あのこれもちろんきちっと終えるわけですけれど、
うん、
あの国防に関してはですね、うん、あの国民の理解や後押しのある外交安全保障ほど強いものはないという考えで国民の皆さんに対して丁寧に説明を行ってからいろいろなものを決めますよっていうことを言ってるわけですよね。で昨日のその、うん、バイデンさんとのやり取りの中ではその国民と共にある外交安全保障なんていうのは全くそんなことはないと僕は感じられたんですけれど、だから岸田さんは防衛力を根本的に強化するっていうふうに言ってますけど、まあ世論調査で大幅に増やすべきだっていうのはまあ 11.7% にしかないというふうに僕は思うんですが、そこでこういう判断をしてしまっていいのだろうかっていう、そこは冷静にならないといけないんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、さっきの東京新聞の社説だったかな、その対話でそういうことを築いていくってことも選択肢として持たなきゃいけないっていうふうに思うんですけど、そこら辺があのすごくこの空気とかですね、勢いによってこう膨れ上がってるんじゃないかなっていう危惧をしてますけどね。
あのこう経済のことに対してのアンケートの答えが、
うん、
あのうまくいってないっていう感じでしたよね。
そうですね、経済政策はね、
経済政策はうまくいってない、
期待できる34、うん、期待できない56って出てますから、
でしょ、
うん、
これって経済政策ってもう政府のやる仕事の肝心要な仕事だと思うんですよ、
う
ん、
そうですよね、
経済をどうするかっていう大問題じゃないですか、
うん
うん、まあこれ例えば職業自給率でも何でもいいけど、
うん、
経済の問題をこうなんかこう期待できない内閣だけど、
うん、
だけど全体として 80% の人がね、あの他になんか選べないからって言って支持するって、でも、うん、経済の問題がど真ん中にあって、
うん、
もうね、なんていうの、非正規の人が 40% 超えて年200万円前後の給料しかもらえなくて結婚もできない、子供も作れない、
うん、
それからこの間ね、さっき、おっしゃったこの番組にも出演した女性の方がなんかこう餓死寸前だという、
小麦も高いから、
高いから
別のものを食べるしかないみたいなね、
は
い、
で荻原さんが出た時にはね、荻原さんはお米が余あるんですよ、
ここ
にはって、
お米食べましょう、
食べましょうって言ってたけど、
うん、
でもなんていうんですか、こう炭水化物じゃないですかこれは、で炭水化物はやっぱりなんかバランスのいい栄養とはちょっと意味違いますよね、
うん、そうですね、はい、
いくらね、
そうですよ、
まあそれはおにぎりは美味しいけど、まあ、バランスのいい食事取らないと体は健康に保てないわけだよね、
うん、
米だけじゃなくてその辺のことがなんかもうちょっとちゃんとしてなくて、それでも政府のやるこのなんていうの、防衛政策にはみんな乗っていくと、うん、
だその、まあ、ウクライナ侵攻後そのもちろん防衛が不安になるっていうのは当然ですけれど、だけどそれを増やすことによってどんなお金が削られるのかっていうことを考えればどっかは削られるわけですから、その時に今なかなかしんどい状況で暮らしている、
うん
まあ、我々がさらにどこかこう生活に支障が出る範囲で削られるんじゃないかっていうことを考えた上で、こう今の政治を見ていくことっていうのは 大事だと思うんですけど、だから本当にその空気に流されないってことは非常に重要だなというふうに思いますね。
おっしゃる通りだと思っております。
はい、以上大竹のもっと言いたい放題、武田砂鉄さんでした。明日水曜日は伊藤麻子さんです。砂鉄さん、この後2時の時報までスタジオにいる、とどまっていただきます。
とどまります。はい。